これまで何週かにわたって私たちはクリスチャンというのは神様によって生まれ変わった人たちであるということを学んできました。私たちは神によって新しい人へと作り変えられたものである。それが証拠に私たちは神を愛する者へと生まれ変わりました。これまで神の敵として生きてた私たちが神を愛する者として生まれ変わったと。神を愛するから救われたんじゃないです。救われたことによって私たちは神を愛する者へと変えられたわけです。また同時に私たちは神を信頼して生きる者へと生まれ変わりました。大切なレッスンです。日々我々はさまざまなことを経験するし、いろんなところを通ってきます。時に私たちはあまりにもそれが大きすぎてどうしていいか分かんないと思う時もたくさんあります。お分かりになります？神様って私たちにいかに我々の力が小さいものであるかを悟らせようとされています。そうでなければ私たちは自分の力を過信しています。何でもできるなと思っているわけです。そして時に私たちはどうすることもできない事案を経験したり、またそういう境遇に遭遇することによって自分は全能でないことに気づかされるんです。そうして私たちは自分の力を信じ、自分の力に頼って生きてきた私たちが頼るべきお方に頼りながら生きていく、本来の生き方に戻るんです。創造主なる方によってあなたは生きてます。あなたの心臓はあなたの意思で動いてんじゃないんです。神があなたの心臓を動かしてくださってる。その方を信じ、その方に信頼を置いて生きることは被造物である私たちにとって当然の生き方です。この罪が許されることによって、そのあるべき姿に、あるべき生き方に神様は私たちを戻してくださる。そのことを我々見てきました。また同時に私たちは神を恐れるものとして新しい生き方を始めたということを見てきました。今の時代そうですよね。何にも恐れるものがないんです。何も恐れるものがない。親も怖くないし、誰も怖くないって。かつては違いましたよね。親を恐れてました。私も振り返ると私の父に正直話ができませんでした。父親だから恐ろしかった。何かされるわけではありません。父親だから尊敬するがゆえに、父には全てのことを話すことはできませんでした。しかしそういった存在がいなくなってしまい、確かにそこに実際に父親がいても恐れない時代となることによって、また一人一人が恐れなくなることによって、私のしたいことをやる、それを誰も邪魔できないって、その結果どうなったかっていうと大変な時代になってきました。今初めてこんなふうになったんじゃないんです。かつてもそうだったんです。あのノアの洪水が起こる前も、神の審判が下る前も、人々は自分の目によしと思うこと、自分の好きなことをやっていたと聖書を教えています。そしてその時に神様の大変な裁きが下りました。裁きなんてあるのかって。あります。必ず神は罪を裁かれます。その日が近づいてます。そのことを聖書は私に教えてくれてる。ですから人を恐れないだけじゃない、神を恐れなかった私たちがこの救いに預かることによって本来のあるべき生き方へと神様を戻してくださった。創造主なる神は恐れるべき存在です。だってこの方はあなたの心や私の心の隅々までご覧になっていらっしゃる。我々の考えることだけじゃない、我々の言うことだけじゃない、私たちの話すことだけじゃない、私たちが想像することにおいてまで全てご覧になっていらっしゃり、そして我々一人一人はその方の前に立って裁きを受けるって。あなたもその日が来ます。あなたも創造主の前に立って、あなたの行ってこられたこと、あなたの語ってこられたこと、あなたが創造されたこと、そのすべてをご存知である神の前であなたは審判を受けなきゃならない。当然私たちはその方を恐れて生きるべきです。そういう恐れを持って、これはそれを怖がるだけじゃない、この神を心から敬いながら生きていくという あるべき姿に神様は私たちを戻してくださった。そういう人へと私たちを作り変えてくださった。こういう人として新しい生き方をするものへと神様を生まれ変わらせてくださったんだ。そのことを教えてくれたこの聖書、今日4つ目にもう一つだけご一緒に見ておきたいことがあります。それは今日のテキストはペリピートの手紙の2章のところです。2章の12節のところに次のように御言葉が教えます。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいるときだけでなく私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いを達成してくださいと、達成してくださいと、このようにピリピの2章の12節のところでパウロが教えています。4つ目に今日我々が学ぶことは何かというと、それは従順ということです。新しく神によって生まれ変わった人たちというのは、この神様に対して従順でありたいと、そのように願い、そのように生きる者たちなんです。ですから、もし別の言葉でクリスチャンを表現するならば、次のように言えますでしょ。クリスチャンというのは神に対して従順に生きようとしている者たちなんです。神様に対して従順に生きようとしている。よく考えてみると、さっきからお話しているように、創造の目的はそうでした。創造主なる神は私たちを作ってくださり、創造主なる神は私たちに私の命令に従いなさいとおっしゃった。でも我々の選択はそれに従うのではなくて、自分の好きなように生きていくって、そういう選択をしました。それが罪です。あなたを作ってくださった神を愛することもなく、あなたを作ってくださった神様がこう生きなさいと言っておられるにもかかわらず、それを全く無視して自分の好きなように生きている。神が忌み嫌われるその汚れを愛し、そういったものを追い求め、自分の人生なんだから好きなように生きていっていいんだと自らに言い聞かせながら神に逆らい続けている。神様は裁きを警告していらっしゃる。でも生まれ変わった私たちは、神が望んでおられるように神を愛するだけじゃない、神様が命じておられることに喜んで従っていこうとするわけです。ですから新しく生まれ変わった人々っていうのは、この神の命令に喜んで従っていこうとする。もちろん悲しい現実は、その命令に 100% 従えていません。何度も同じ失敗を繰り返しています。また同じことでも新しく生まれ変わった人たちの特徴というのは、その人の心の中にこの神様に従っていきたいという思いが神によって与えられました。それが救われたその証拠です。そこでパウロは教えるんです。新しく生まれ変わったあなたはこの神に従順に従っていくという、そういった新しい歩みを始めさせてくださった。そこで彼は私たちに、じゃあどうしたらその思いを持つだけじゃない、実際に従順に従っていくことができるのか教えてくれています。まず一つ目見てください。まず一つ目は、正しい動機を失わないということです。パウロはこう言います。私がいる時だけでなく私のいない今はなおさらっていうふうに書いてます。私がいる時だけでなくということは、パウロがこのギリシャの町ピリポにいたときに、ピリポの人々は非常に従順だったんです、神に対して。パウロが当然願うことは、私はずっとここにいるわけじゃないから、この町を離れた後もあなたたちは従順であり続けていきなさいと、そのことを勧めるわけです。でそしてパウロは言うわけです。どうしたら私がこの町を去った後もあなたたちが従順であり続けることができるのかって、その鍵っていうのはね、皆さん、神様を恐れ続けることです。いいです。我々の中にはたくさんの人々が人間を恐れてます。人間を恐れてる人は、その人がいる間は一生懸命熱心に何かをします。でもその人がいなくなってしまったら全く別の生活を始めるんです。それによってその人が恐れているのが誰なのかが明らかになります。 パウロはそういう人間の弱さをよく知ってます。だから私がいようといまいと、あなたと常に共にいて、あなたを常に見ておられるその神を恐れて生き続けなさいと言うんです。パウロがいるから頑張りましょうとか、パウロが一緒にいてくれるから忠実に歩みましょうと、そういう歩みであってはならないということをパウロは言うわけです。私がいようといまいと、あなたが神をしっかり見上げて、そして神を恐れて歩んでんだったら、間違いなくあなたは従順に歩み続けていくであろうって。二つ目に彼が言うことは、主の御心を知ることです。もしあなたが従順に歩み続けていこうとするんだったら、主の御心を知ることです。だって従順に生きるためには何を神が望んでらっしゃるのか知らなきゃなりませんでしょ。たとえあなたが私は従順ですと言っても、我々考えなきゃいけないのは、じゃあ何に対して従順なのかです。いや、私の思い通りに生きています、だから従順ですなんて神がお喜びになるわけありません。ですから忠実に歩んでいこうとか従順に生きていこうとする限り、どういうことを神が私に期待していらっしゃるのか、どういうことを神が私に望んでいらっしゃるのか、そのことを知らなければ従順に生きることなんかできませんでしょ。3つ目にもう一つ付け加えておきたいのは、私たちの問題っていうのは、その時は覚えてるつもりでもすぐに忘れてしまいます。我々毎週のようにこうして共に皆さんと集まって神の御言葉を学んだ時に、これが神のあなたに対する御心であると私たちはお話します。そして皆さんもじゃあその御心に従って生きていこうとするんですけど、どうです？3日もすれば忘れてしまうでしょ。今かなり愛を持って言ったんですけど、3日というふうに翌日なんて言ったら失礼だと思ったんで。でも現実は、この間何を聞いたのかななんて、どうやってそれで主の御心に従順に従っていけます？買い物に行ったって何を買ってこなきゃいけないのか忘れたら、お父さん何してんのって言われるじゃないですか。我々の日々の生活においても、このように神様が生きていきなさいということを忘れてしまっているようでは、どうやって従順に生きていきます？だから知らなきゃいけない、何を神が望んでいるのか、そしてそれを覚え続けなければ。こんなことを時間かけて説明する必要はないと思います。だって皆さんそのことよく分かっていらっしゃる。ヨブ記の中で、あのテマン人のエリファズという人物がこんなことを言っています。神の御口から教えを受け、その御言葉を心に留めようって。大切だと思いません？神様の御口から教えを受け、そしてそれを心に留めておきなさいって。何を神が私に望んでらっしゃるのか、しっかりと心に留めておかなければ私たちはその方に対して従順に生きることはできません。新約の時代だけじゃない、旧約の時代でもちゃんとそのように御言葉を私たちに教えてくれてるんです。ですからね、皆さん、生まれ変わったあなたは主に対して従順でありたいという願いを持って歩んでらっしゃる。でもそのように歩み続けていくためには、主の御心をしっかり知ることと、その御心を常に心に留めておくこと、それがなければあなたは決して従順に歩み続けることはできない。4つ目に、恐れおののくことが記されていました。さっきお読みした12節の御言葉です。私がいるときだけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいてとあります。もうすでに私たちはこのことを学んだんで、コリント第2の5章の11節のところで学びましたから、必要であればまたそこに戻ってくださったらいいんですけれども、こういうことを我々は学びました。神様を心から恐れるために私たちは自分自身のことを正しく知らなきゃいけないって。最初からずっとお話しているように、私たちは自分のことを正しく知ってないんです。どんなふうに私が神の目に映ってるのか、そのことを正しく知らなきゃいけないんです。我々がすることはこうでしょう。いつも誰かと比較します。 あの人より私はマシだとか、あの人より私は忠実だとか、あの人より私は人間的に素晴らしいとかって、そういう中で我々生きてきました。ずっと学校に通ってる時はいつも点数でもって比較していました。スポーツの世界だったらスポーツができるかできないかで比較してきました。そういう中で我々生きてきた。でも一回もしなかったのは、あなたを作った神があなたをどう見てらっしゃるかです。どんなふうに神の目にあなた自身が映ってるのかです。もしあなたが望めば、神はあなたにそのことを示してくださる。あなた自身がどれほど神の基準から外れ、神の意味嫌うことを喜んで愛して生きているか、そのことを示してくれます。ありますでしょう。どこのホテルでもいいですし、どこの家でもいいですし、まあ、うちはあんまりないか。たまにカーペットを見るとものすごく汚れてるカーペットがあります。汚れてるときどうするかって、できるだけ裸足で歩かないようにします。どこの国だとかどこの町だって言いませんけれど、お分かりになっていただけますでしょ。あんまり汚かったら裸足で歩きたくない。なんで裸足で歩かないのかって、汚れてるっていうことは分かるからでしょ。分かってなかったら平気で歩きますよ。私たちが気づかなきゃいけないのは、神の前にいかに私自身、あなた自身汚れてるかということです。人と自分を比較するのをやめて、清い正しい神があなたの心を見てらっしゃる。その神があなたをどんなふうに見てらっしゃるのか、どんなふうにあなたのことを評価なさるのか、そのことをしっかり見なきゃいけない。そうすると私たち人間というのはその方に対して恐れを抱きます。今私がこのすべてを見てらっしゃる神の前に立った時にどのような裁きを受けるのか、それを考えるだけで恐ろしくなります。過去の信仰者みんなそこを通ってるんです。彼らはただ恐ろしいと思っただけじゃない。自分を見て何とか変わりたいと思ってるけども、なかなか変わらない自分の罪深さに涙流すんです。私は本当に惨めな人間だって、悲しいよ私はって、それは本当に自分のその汚れというものを知ってるからです。神を恐れ続けるためには、私たちは自分自身を正しく知ることです。恐れをおののくために我々は自分のことを正しく知らなきゃいけないし、また恐れをおののき、神様を恐れながら生きていくために、私たちはこの神を喜ばせること、それが私たちに与えられている使命だということをしっかり覚えなきゃなりません。もう一度説明しますね。私たちは何のためにこの世を歩んでいるのか、何のために今日生きているのかっていうのをしっかり覚えなきゃいけない。さっきから見てきているように、あなたを作った神様があなたに何を望んでいるのかです。その神はあなたに創造主なる神を喜ばせるようにということを望んでいます。言い方を変えれば、その方が望んでらっしゃること、その方が求めてらっしゃること、その方が良しとおっしゃること、そのことを我々が選択して生きるんです。なんでその必要があるかって、その時にあなた自身の心が本当の満足を得るからです。もう何度も学んできたように、私たちの心が喜びに満ち溢れるためには、喜びをくださる神が喜んでなきゃいけないんです。私たちはそれを無視して自分の心を自分の努力で喜ばせようとするんですけども、そんな喜びなんて長く続かないでしょ。自分の思い通りに進んでいるときは確かにその喜びは少しあります。でもそうでなくなったときに、状況が一変したときに、我々すぐにそういった喜びを失ってしまう。それは何を意味するか、その喜びが本物でないことです。聖書が教えている喜びっていうのは、そんな状況に左右されるもんじゃありません。神が与えてくださる祝福です。ですから私たちが創造主なる神に喜ばれることを選択していくならば、我々はあなたの歩みが正しいということ、私の歩みが正しいということを心に与えられる喜びを持って知ることができます。ですから神に喜ばれることをしていこうとするんです。 しかしさっきお話したように、そのような願いを持って生きているにもかかわらず、そういう生き方をしていない自分に失望するんです。何をしてるんだと、本当に惨めな人間だって。でもね、感謝のことに神様はあなたは私の弱さを知っておられるということです。あなたがどれほど弱い存在であり罪深い存在であるか、神はすべてのことをご存知だって。だからこうして神を喜ばせるということにおいても、私たちは神の助けをもらうことができるし、もらわなきゃいけないということです。今日のテキストをもう一度見てくださいます。恐れをおののいていったときに、私たちは何のために神が私を生かしてくださっているのか、何のために今日生きているのかを覚えます。この方を喜ばせるためだ。でもそれができていない自分を覚えるときに、こんなできていない罪深い自分がその審判である裁判官である神の前に立って裁きを受ける日が来るということを考えるだけで確かに恐れるんです。でもそれは正しい心の態度だというんです。ですからパウロは恐れおののいてと言っています。そういう心を持って、もっと神に喜んでいただきたい、でもそれができない。その時に私たちがどうするかというと、我々は神の前に助けを求めるんです。今からそれを見ていくんですけれども、ちょっともう一度今日のテキスト見てくださいます。その後にパウロはこう言うんです。恐れおののいて自分の救いを達成してくださいなんて。従順について話してきたパウロは最後に自分の救いを達成してくださいってあるんです。何を彼が言わんとしたんでしょう。彼は何を命じてるんでしょう。どうもこうして字面を追ってると、私たちはここでパウロは救いという罪の許しをいただくために一生懸命こういう神を恐れて歩み続けるという行いが必要ではないかと、そんなふうに思ってしまいます。確かにそんなふうに見えます。恐れおののいて自分の救いを達成してください。こういう努力を持って、こういう歩みを持って、こういう行いを持って我々は救いを得ると、罪の許しをいただくんだということをパウロが教えているかのように思うんです。でも聖書が言っているのはそうじゃありません。パウロが言っているのはそうじゃないんです。なぜなら、私たちはどんなに努力をしても我々は自らの努力をもって救い得ることは絶対にないからです。例えば私たちが心を正しくしましょうとか、清くしましょうとか、人に対する妬みを持たないでおきましょう、例えばこういう些細なことでも一回トライしてみたら分かります。どうすることもできないんです、我々の心って。良くない思いが心の中から自然と湧き上がってきます。それは間違っていると自分に言い聞かせても、すぐにまたそういった思いが出てきます。人の幸せを喜ぶだけじゃない、時には人の不幸を喜んでいる自分がいたりする、またそれを求めている自分がいたりする。ありません、皆さん。自分の心っていうのをしっかりと見つめたときに、そこにあるのは大変罪に汚れた心です。ですから、どんなに努力をしようと、どんなに私たちが心を入れ替えたとしても、我々のその心を自分たちの力で変えることはできません。確かに私たちの行動を、我々のさまざまな悪癖を少し修正することができたとして も残念ながら心を変えることができない。それがおできになるのは私たちを作ってくださった神しかいないんです。そのことパウロは私に教えるんですけどね、ちょっと皆さんに付け加えておきたいのはね、もし皆さんが自分の力で心を変えようとか、自分の力でこの罪の許しをいただこうともしされているとしたら、悲しいことは皆さんは自分で自分を救うことができない、ね、もうこの決定的な事実をお伝えした、それだけじゃなくてね、そういう人は非常に自分に対して自信過剰になります。どういう意味か、その人は非常に傲慢な人になっていきます。 自分が考える救いと違うことをやっている人を見つけた場合、その人を責め始めるでしょう。その人を裁き始めるでしょう。なぜかっていうと、自分の基準で人を見始めるからです。私はこれだけのことをしてますって、教会にも来てるし、聖書も読んでるし、お祈りもしてるし、こういうことをしてるから私はこの行いによって救われるんだと、そういうふうに思い込んでる人がいるならば、そうやってない人を見たときに彼らを裁くでしょ。なんとひどい信仰者なんだって、祈ってもいないとか、ね、集会にも来てないとか、そうやってそういった人を裁き始めるって。実はそういう人は聖書の中に数多く出てきます。その中の一人を紹介しましょう。名前は聖書の中に記されていませんけれども、彼は宮に祈るために登ってきました。そこに主税人がいました。主税人は神の前に心を砕いて祈ってました。しかしこのパリサイ人は主の前にこんな祈りを捧げるんです。神を、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、会員するものではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝しますって。覚えてらっしゃるでしょ皆さん。ルカの福音書の18章で今11節のところを読みしたんです。彼がしたことは何かって、自分とそこにいる主税人と比較するんです。私はこういった神がお喜びになることをやってますって言うんです。ゆすってませんって。彼はゆすってるけど、私ゆすってないし、私は不正を行っていません、正しい人間です、会員も犯していませんって。だから私はこういういい人間だから、いいことをやってるから私は天国に行けるし、神に喜んでいただいてる。でもこの人物は違いますって、ね、そうやって我々は人を裁き始めます。こういう行いをしているから私は神に喜ばれ、こういうことをしているから私は神の前に救われているんだと、そのように自分勝手に思い込んでいる人は、結果的にそういった人を裁くというようなことを実践するものになってしまいます。またこういうケースもあります。自分で自分を救おうなんて思っている人はね、非常にいつも不安を抱いています。どういうことかっていうとね、本当に自分は救われてるんだろうか、そのことがいつも不安になってくる。だって日々の生活を見てると、良くないなって、いろんな悪いことしてるなって、こんな私は本当に救われるんだろうかって不安になって仕方がないんです。ですからある人は、自分が正しい、自分のやってることが神に喜ばれると思っているがゆえに、他の人を、やってない人たちを裁きますし、またある人々は自分の救いをいつも不安視しています。で、この二人の共通したところは何かというと、こういうことなんです。自分で自分を救おうとしているんです。できないことをやろうとしているんです。自分の力に頼るときに、こういった結果を悲しいことに私たちは招いてしまう。どうしたらいいのかって、私たちは主に頼らなきゃいけない。私たちの心を洗い清めてくださり、新しい心を与えてくださる唯一誠の神様に私たちは頼らなきゃいけない。今日も見てきたように、新しい神がお喜びになる生き方をすることができるのは、その神が私たちに新しい心をくださるからです。それが救われた人たちだっていうんです。それがクリスチャンだっていうんです。その約束を神様はあなたにも与えてくださっているんです。神はあなたの心を新しくしてくださるって。心が新しくなることによって、その新しい心から神がお喜びになる行いが生まれてくるんです。ですからもう一度このテキストを見ていただきますとね、自分の救いを達成してくださいって言ってます。この達成するっていう言葉ですけど、この動詞は成し遂げるとか遂行するとか働き仰せるとか、そういう意味です。自分の救いを成し遂げるとか、自分の救いを果たすとか、もっと言えばこの達成するという言葉は完成まで推し進めるという意味があります。 何かの完成まで、それに向かって推し進めていくという、そういう意味です。つまりパウロがこの12節の中で言わんとしたことっていうのは、キリストに似たものへと変えられていきなさいという話です。違う表現をすれば、信仰において成長しなさいと、霊的に成長していきなさいということを言ってるんです。神は私たちにできないことをしてくださった。それは私たちの心を新しくしてくださった、罪を許してくださった、生まれ変わらせてくださった。この救いというものは神様与えてくださったんです。そして救われたあなたに神が何を言ってるかっていうと、救われたあなたはその救いの完成に向かって進んでいきなさいって言ってるんです。パウロは神がくださった救いが不完全だと言ってるんじゃないんです。神がくださった救いは完全なものです。あなたの罪は完全に永遠に許されたんです。パウロが言ってるのは、さ、救われたあなたは、さっきからずっと見てきているように、この地上にあって罪との葛藤を経験します。神に喜ばれることをしたいと思ってながら、そういう歩みをしていない自分に気づきます。神により従順でありたいという願いを神様からいただいていながら、私たちの歩みというのは従順ではありません。つまり神様が望んでいらっしゃるその完璧な姿から見るときに、私たちはまだ欠けてるんです。だから救われた者として、神がお喜びになる人として成長していきましょうって、神が喜ばれるようにますます歩んでいきましょうって。なぜならイエス・キリストを信じて救われたあなたの心の中に、もうすでに聖霊なる神様が内住してくださってる。だから救われてるんですけれども、その聖霊なる神様はあなたを変えようとしてますでしょ。皆さん、聖霊なる神様はあなたがイエス様に似たものに変わっていくようにと、あなたの心の中で働き続けてくださってる。パウロが言ってるのは、だからその働きを邪魔することなく、あなたも協力してあなたが日々変えられていくように歩んでいきなさいということを教えてるんです。ここでパウロは罪の許しを得るために頑張んなさいと言ってるんじゃないです。罪の許しをいただいたものとして、ますます神様が喜んでくださる、そういう人に向かって変えられ続けていきなさい、それを命じてるんです。パウロはですから、この後ろのピリピの3章の12節のところでもこういうことを言います。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのがありません。ただ捉えようとして追求しているのです。また14節にも、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですって、ね、こういう陸上選手の例えを使いながらパウロは大切な真理を教えています。お分かりでしょう、皆さん何を言わんとしているのかって。 0. 何秒を争う、そういう世界であって彼らは何するかって、 0.1 秒でも早く走ろうと、そのためにベストを尽くすんです。我々信仰者も、神の救いに預かった我々も、より神様が喜んでくださる人に変えられていくために歩んでいこうとするんです。なんでそんなことするか。神が望んでらっしゃるからです。神が命じておられるからです。そして私たちの新しい心がそんなふうに生きていきたいとするし、そんなふうに生きていくようにと私たちを推し進めていくんです。パウロという人物は、より神様が喜んでくださる人になろうと願ってました。救われた者にふさわしい人へとますます変えられていくことを彼は望みました。ですからそれをこういった表現を持って使いました。だって読者たちはよく分かったからです。スポーツをする人間は、よりその世界においていい選手になりたいと日夜努力しています。信仰者であるあなたも、そのような思いを持って歩んでいきなさいということをパウロは言うわけです。ですからね、皆さん、罪の許しに関しては 100% 神の御業です。あなたが何パーセントか助けて、そしてこの救いをいただいたんじゃない、 0% です。あなたの力は、 神が全部あなたのためにしてくださり、救い主を送ってくださり、あなたを救いへと導いてくださり、あなたを生まれ変わらせてくださり、あなたに新しい心をくださった、これは全部神の御業です。じゃあ我々何もしなくてそれでいいのか。いいえ、神はあなたにこんなふうに生きていきなさいと教えてくださっている。神が喜んでくださるためにどうやって生きていくのかって、信仰者として成長しなさいというんです。神はあなたを内側から変えていこうとするから、じゃああなたもその働きを邪魔することなく、あなた自身がよりキリストに似たものに変えられていくために、霊的に成長するために歩み続けていきなさい。そのことをパウロはここで私に教えるんです。ウィリアム・ヘンドリクソンという一人のミシガンのカルビン大学の新約学の教授でもあって牧師でもあられた方がこんなことを言っています。御霊の実のすべてが自分の生活において実るために努力をすること。今言ったことを聞いてくださいました。御霊の実のすべてが、ガラテヤの5章に出てくるあの9つの御霊が、そのすべてがあなたの生活において実を結ぶために、実るために努力をしなさいって。霊的道徳的完全を目標に歩み続けていきなさいって。これは神の領域、神の責任じゃないです。我々一人一人の責任なんです。救いを得るためじゃないんです。より神に喜んでいただくためにそのように生きていきなさいって言うんです。ですからね、皆さんちょっと整理しましょう。救いっていうのはゴールじゃないんです。いいです。救いっていうのはスタートなんです。新しい人生のスタートなんです。私たちを作ってくださった神様が私たちに望んでおられる、その新しいあるべき生き方をスタートさせるのが、罪の許しをいただいて救いに預かったその瞬間です。そして最後にもう一度今日のテキストのフィリピンの2章に戻っていただいて、最後に13節見てください。イエス、神様はどういうふうに私たちに生きていくべきか教えてくださるだけじゃないんです、ね、従順に歩んでいきなさいって言うんです。信仰者としてしっかり成長していきなさいって言ってるんですが、それで終わるんじゃないんです。どうしたらいいか、その秘訣まで教えてくれて、見てください。13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立たせてことを行わせてくださるというんです。つまりパウロはこう言うんです。もう救いに預かったあなたの中に神様の働きが始まってるというんです。あなた方のうちに働いてと書いてます。この働きというこの動詞は現在形をあえて使っています。つまり救いに預かったあなたのうちに神様の働きはもうすでに始まり、そしてその働きは継続しているということです。なぜそういうことがなされているかというとね、いいです、あなたも私も神の助けが必要なんです。もっと言えば、神に喜ばれる生き方をしていくためには我々が強い意志を持てばいいとかね、心を鍛えたらいいか、違うんです。それを可能にしてくださる神様に信頼を置かなきゃいけないんです。力の源はあなたにあるんじゃない、力の源は神にあるんです。その力がもうあなたのうちにあり、そしてその力がもうすでにあなたのうちに働きを始めてるって言うんです。神はあなたを変えていかれます。その働きはもう始まったんです。主イエスキリストに似たものに変わっていく、その働きはもうあなたのうちに始まってるんです。もう一度見てください。13節、あなた方のうちに働いてるとあります。どこに働いてらっしゃるんでしょう。場所見てください。志を立てさせことを行わせてくださるとあります。2つのことが書いてあるでしょ。1つはね、あなたの意思に神様は働くって言うんです。あなたの心の中のあなたの意志に神様働くというんです。志を立てさせるという、そういう思いを神様はあなたのうちにもたらせてくれるというんです。こういうふうに生きていこう、このように歩んでいこうという、そういうことを選択する意志のうちに働くというんです。しかもそれも働いているというんです。もう一つは、 ことを行わせてくださる、つまり行動において働いてらっしゃるんです。神様はあなたの意思に働き、そういう思いをあなたのうちに与えてくださいます。主に喜ばれることをしていきたいって、主の御言葉に従っていきたいって、主の栄光のために生きていきたいって、そういう願いを神様はあなたのうちに与え続けてくださるって、そういうふうに意思に働きます。また同時にその神様はあなたのうちに働き、行動も神様が生み出してくださるというんです。すごいことを神様はもうあなたのうちに始めてくださった。今見てきたように神様はあなたのうちにそういう思いをくださるだけじゃないんです。そのことを神様は実践させてくださる。だからさっき言ったように、だからあなたの力とかあなたの経験とかあなたの知恵によってではなくて、力である神様の助けをいただきながら生きなきゃいけないんです。ですから主に従順に従っていこうとするならば、その従順に従っていきたいという思いをくださった神様、そしてあなたの力である、それを可能にしてくださる神様に頼って生きていくこと、それが必要だとパウロは教えてくれるんです。自分の力に頼って歩んできてません？これまで自分の力で頑張ろうと思ってらっしゃいません？神様がおっしゃっているのは、いや、それを可能にすることはできるのは私の力だから、私に頼りなさいと教えてくださっている。もう一箇所だけ、ガラテヤ人の手紙の4章をご覧くださいます。数ページ前に戻ってくださって、ガラテヤの4章19節のところです。そこに、私の子供たちをあなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしていますと書いています。この形作られるという言葉です。形成するなんて、しかも形作られるの、この形っていうのは外見の話をしてるんじゃないんです。これは本質的な姿、そういう意味を持ってるんです。辞書を見てこの言葉を引くと、そういうふうな説明がされているんです。つまりここで言われている外見というのは外側の話ではなくて、あなたの本質的な姿の話です。つまりパウロが言っているのは、神様はあなたのうちに働いて、そしてあなたを変えていかれて、どの部分が変えていくかって、外見は変わりません。外見は日々衰えていきます。でもあなた自身の内側を変えていかれるんです。あなた自身の性格は変えられていくんです。そういう働きを神様はもうすでにあなたのうちに始めてくださったって言うんです。つまりね、皆さん、まとめです。こういうことを今日パウロは私に教えてくれた。救いに預かるということはどういうことかと、私たちは新しい行いを始めていくんです。救われたことの証拠っていうのは、神様に従順に従っていきたいという、今までにない新しい生き方を、救いは生み出します。神様はどういう働きをしているかって、あなたを救っただけじゃない、あなたの心の中に働いて、そういうふうに生きていきたいという思いをくださり、そしてそれを神ご自身が実践させてくれるっていうんです。神はあなたを変えて、あなたの内側を変えて、あなたの性格を変えて、そして神に喜ばれる人へとあなたを作り変えていこうという働きを始められ、今もその働きは続いているんです。どうしたらいいです？我々信仰者はしっかり神の御言葉を学んで、御心を知ることです。そして示された御心に対して、神様、私はそんなふうに生きていきたいです。今日我々は従順ということを見てきました。神様、私は従順に生きていきたいです。御言葉を聞きながら、聖霊は私の心に働きながら、従順に歩めと私の心を責め続けています。神様、そうありたいです。今日から私はそうやって生きていきたいです。どうぞ主よ、私を助けてくださいって、そうして私たちはこの神様の御心に従っていこうとするんです。何を神様が教えてくださったのか、それを忘れないことです。いつも覚えながら、主よ、どうぞ私があなたが喜んでくださるように私を変え続けてくださいって、あなたの働きは始まりましたって、 ますますあなたが喜んでくださる人に私を変えていってください、私の内側を変えていってください、私の性格を変えていってくださいと、その働きを始められたあなたのその働きが私のうちになされ続けるようにって、すごいと思いません？こうやって我々生きれるんです。いいです、これがクリスチャンの生き方なんです。そうやって生きなさいって、主があなたのうちに素晴らしい働きを完成してくださること、そのことを期待しながら生きていきなさいって、従順でありなさいって、従順に歩むことができるんです、神の助けによって。そしてもう一つだけ、従順に生きる生き方っていうのは罪の告白を持って生きる生き方でもあります。悲しいことに私たちは地上にいて罪から完全に勝利することはできないからです。どうぞ信仰者の皆さん、そのような歩みを持って、あなたが救われたこと、生まれ変わったこと、主が素晴らしい喜びをくださったこと、そのことを証しするものとしてこの一週間歩んでください。私たちは生まれ変わったんです。その生まれ変わらせてくださった主を証し続けることです。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの尊い御言葉を私は心から感謝いたします。あなたは私たちを生まれ変わらせてください、新しいものとしてくださいました。新しい願いを持ち、そしてその私たちを変えてくださっているあなたが私たちを全く新しいものと作り変えていってくださいます。すごい働きは我々のうちに始まってます。そのことをただ知るだけじゃなく、そのことを感謝するだけじゃなく、ますますあなたが喜んでくださる御心に従って生きていくことができるように、どうぞ我々を強め励まし続けてください。そして御心の周りに私たちを変えてくださって、どうぞ私たちを通して、この愛する兄弟姉妹方一人一人を通して、あなたこそが誠唯一生きていらっしゃる救い主であること、この地上にあって明らかに示し続けることができますように、御言葉を心から感謝して、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。